NHK カルチャーアワー、芸術その魅力、スクリーンの中の英国第1回。今回は映画に現実社会は映せるかと題して、青山学院大学教授の鹿野芳樹さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
今日から12回シリーズでスクリーンの中の英国と題してレクチャーを行います。初回の今日は映画に現実社会は映せるかというタイトルで、半年前ぐらいにこのお話をいただいて、パッと思いついたんですが、今から考えると、昨日一昨日、準備をしていましたらちょっと難しかったかな。30分で、お話ができるかどうか、と思うんですが、まあ、いずれにしてもイギリス映画全般、さらには、初回ですので映画とは何ぞやというお話をして、後半になって、現実と、スクリーンの中の、映像の関係にお話がいけばめでたしめでたしと、その程度に、考えております。でまずイギリス映画ということなんですが、皆さんが、思い出される作品、たくさんイギリス映画があるんですが、例えば古くからのファンの方々には愛引き、赤い靴、それから第三の男、キャロル・リードの白黒映画の頂点と言われた作品ですね。イギリス映画は第二次大戦直後に黄金時代を持っております。そして1960年代になりますと、今度は演劇の運動と連動いたしまして、イカレル世代、アングリー・ヤング・メンという人たちが作った映画、フリーシネマなんて言われましてね、年上の女、蜜の味、長距離ランナーの孤独なんていう、労働者階級の日常生活をドキュメンタリータッチで撮っていくという作品が続きます。それから、ご存知の007が、シリーズ化されたのはこの時代でね、62年にドクターの、ロシアより愛を込めてが63年、その頃から世界的にイギリス映画がドル箱というかポンド箱になっていくわけです。70年代はちょっと落ちるんですけれども、それでも巨匠と言われたデビッド・リーンが戦場にかける橋、アラビアのロレンス、ライアンの娘、インドへの道なんていうのを作っていきます。80年代になりますと、上流階級の人たちの生活を扱った映画が流行ります。眺めのいい部屋、モーリスでのジェームス・アイボリーっていう監督さんがどんどんと作ってた時代ですね。で、美青年映画なんて言われまして、イギリスの役者さんと必ずしもハンサムな人間が揃ってないんですけれども、この時代には今をときめくヒュー・グラント、ジェームズ・ウィルビー、ルパート・グレイブス、ジュリアン・サンズ、コリン・ファースト、イケメンのね、お兄ちゃんたちがずらっと並んだ時代でした。で90年代になりますと、今度は振り子が、逆に触れまして、労働者階級を扱った映画、ブラスとかフルモンティとかリトルダンサーとか、ここら辺になると皆さんもよくご存知の、つい最近見た、つい最近と思ってたらもう10年前だっていうような映画です。イギリスの経済も随分良くなってきまして、イギリスは元気だ、ついでにイギリス映画も元気だって言われたのがこの10年間、これがイギリス映画の第2期の黄金時代というふうに、言われております。で、こんな具合にあっという間に100本ぐらいイギリス映画って並べられるんですが、1枚の紙によく、イギリス映画を並べて、僕のゼミの学生とか、それからこういう講演会にいらっしゃる方にどれを見たことあるなんていうお話をしますとね、よくある、意見はハリウッド映画だと思ってた、イギリス映画だと意識しないで見てたっていう方がよく、いらっしゃるんですね。で、せっかくですので、イギリス映画とハリウッド映画の違いというのを少しずつ、知っていただきたい、それもこの講座の一つのモチーフであります。それでですね、お話はちょっと変わるんですけれども、今日世界中の人々の見る映画の約8割がハリウッド作品という話があります。世界中の人々が、ということですね。 で僕はずっと人生人が左といえば右、右といえば左というふうに生きてきた人間なんで、僕の気質からすると一般の人が8割が、ハリウッド映画見てんだったら、よしじゃあ残りの2割から面白い映画を見つけて解説してやれっていうのが、まあ、まあ僕の五分の魂みたいなもんでしたね。俳優のマイケル・ダグラスが堂々と言ってます。映画は航空機に次ぐアメリカ第二の輸出産業である。つまりある意味の国策なわけですね。アメリカの価値観の発露と言いましょうか。いつも真ん中にいるのがかっこいいアメリカ人でっていうのを、まあ刷り込むって言っちゃ言い過ぎかもしれませんけれども、世界中に宣伝する広告塔になっていて、そこら辺がマイケル・ダグラスなんかはね、もう国が堂々と援助してるんだ、俺たち堂々と映画作ればいいんだっていう自信の発言になってるということであります。で我々映画見るときにあんまり自分に偏見があるなんて思ってないもんなんですね。ごく普通に映画を見てるつもりなんですけど、普段見ている映画が圧倒的にハリウッド映画が多いですから、我々が映画を見るときの価値観っていうのはもうハリウッド映画に縛られてるっていう部分があって、時にはそういうもんが気がつかなかった偏見があるんだって気がついてみるのもいいことだと思うんです。でただこんなことは僕が思いついたわけじゃなくて、大体僕が考えることは誰しも思いついてるんでね、甘がした新しきものなしで、例えば今をときめく映画史の研究者の四方田犬彦先生という方がいます。映画史への招待という、これは岩波書店から出てる有名な本ですが、この本はですね、南インドの映画の話から始めてる。つまり脱欧米というんでしょうか、脱ハリウッドっていうところから、映画って、そんなに簡単なもんじゃないよっていう話から始まってるんですね。それから映画評論家の、これもご存知かと思いますけど、佐藤忠夫さんはアジア映画の紹介をライフワークにしている。もう30年以上アジア映画の紹介を、しております。佐藤先生が読売新聞に書いた記事からの引用なんですが、映像での見せ方の落差のために人々の抱く世界像は大きく歪んでいる。私は世界全体をなるべく公平に見たい。アメリカ人だけかっこいい、男女っていうのはね、なんかこう通説になってるの面白くないじゃないか。でアジアアフリカ、から発信される映像っていうのは暴動とか内戦とか飢餓の時だけで、なんか難しい顔してる、なんか悲しい顔してる人ばっかり映ってくる、もっと普通のね、日常の普通のアジアの人たちの顔を、映画の中で、見るっていうのもいいんじゃないかっていう話をしております。まあ多少イデオロギッシュな言い方かもしれませんけど、映像って怖いんでね、我々のイメージの形成っていうものに非常に大きく責任を持っているところがあるんで、時々自分の映画を見る目をね、こう変えてみるっていうのも面白いんじゃないかと、思います。で僕自身はもともとイギリスのことをやっていますんで、お二人のように脱欧米ですっとこうアフリカアジアっていう方には目がいかないんで、むしろじゃあ僕のやる仕事はその、ハリウッド映画とはあまり区別されていないイギリス映画を使って、やっぱりイギリスとアメリカも違うよ、ヨーロッパとアメリカも違うよっていうことをやってみようかなと、そういう考えで、おります。それが1点ですね。ハリウッド映画とイギリス映画って随分違うよっていうお話であります。次は映画の研究ないしは映画とは何ぞやっていうお話なんですけれども、映画がテキストになる、映画がテキストになったという話があります。つまりですね、1980年代の中頃に家庭用のビデオデッキが普及してきます。もう早いもので20年ぐらいになりますね。でここで何が起こったかっていうと、いつでもどこでも誰でも映画が見られるようになる。それまで映画館で何月何日から何月何日まであそこの映画館で映画やってるから、その時に見に行かなきゃいけない、ある意味で一回性のものだったのが、好きな映画は何回でも自分で好きな時に見られる。でここで言うテキストというのは教科書っていう意味ではなくて、文献、よく文学の人たちが同じ文献を使ってその解釈を研究で競っていく、 または例えば歴史研究するのでもですね、一人の研究者が自分しか持ってない文献で歴史のことを語ってもフェアじゃないわけですよね。他の人はその文献を読んでないわけですから、他の人が正しいかどうか、その時代がこういう時代だったってある研究者が言っても、それを同じ資料を使って別の研究者が同じ結論に至るかどうかっていうのを実証していかないと、フェアではないということがあります。でそうなった時に映画がテキストになったというのをよく80年代の中頃から言うようになりまして、実際に映画研究というのは80年代の中頃から活発化していきます。同時に研究だけじゃなくて一般書、映画に関する本っていうのはそれまで売れないっていうのが定説だったんですけど、80年代の末ぐらいから映画に関する本が商業ベースでも随分売れるようになってきた。ですから映画というようになったのは、たかだかこの20年間ぐらいで、割と歴史が浅いということですね。もう一つは映画とは何ぞやって話に移るんですが、映画ができたのは1895年、リュミエールというフランス人の兄弟が作った。1895年というと日本史の表を見てみますとね、日清戦争の時代ですね。あの頃から、明治の時代から、そして110数年ぐらいの歴史しかないんです。演劇史なんてやりますとね、古代ギリシャから喋らなきゃいけないんで、これ大変なんですが、1年間ぐらいの大学の講座ではとても喋れないんですが、映画だと大体1年間ぐらいでなんとなくね、全般的なことが喋れるぐらいの感じです。で、もちろんアメリカで映画というのは育っていくんですが、アメリカではですね、今度は移民の娯楽としてスタートしたという経緯があります。もちろんサイレント映画、一番最初の25年から30年間ぐらいは音が入りません。サイレント映画です。そこで映画というのは視覚芸術、つまりビジュアルな、目で見て楽しむ芸術というふうに定義できると思うんですけど、映画の研究者たちも古い映画の研究をよくやっております。で、それ一つの理由は音が入っていない視覚芸術なんだよっていうところから映画を見ていくといろんな発見があるということなんですね。で、アメリカの場合は移民で出来上がった国でありまして、そしてまだ英語がよくわからない人たちに何か娯楽を提供するという側面から、映画ともう一つミュージカルっていうのが、大衆娯楽として発達していくんですね。ちなみにロシア、ソ連、旧ソ連っていうのはね、ミュージカルダメなんです。そうすると何が発達したかっていうとね、バレエとサーカスっていうのがね、非言語の、言語関係ない芸術ないしは娯楽として発達していくっていう経緯があります。そうしますと、そこからもう一つ抽出できる要素は、一般の人たちないしは労働者階級ないしは移民という、必ずしもインテリの人たち、上の階級の人たちを相手に発達した芸術では映画はないんだっていう特徴が出てくるんです。そうすると20世紀民主主義の時代って言いますけど、まあ平たく言えば大衆社会ですよね。大衆社会の時代を映せる、他の芸術作品に比べて映画の方がその一般のレベル、一般のレベルの人たちがどういうふうな生活をしていたか、どういうメンタリティを持っていたかっていう研究になりますとね、案外映画っていうのは材料として有効なんだというふうに考えられてきました。もう一つの特徴、いろいろな映画の特徴を今お話ししているんですが、もう一つの特徴は、これは四方田犬彦さんが、日本映画史100年という集英写真集に入っている本ですが、そこで話している話なんですが、遅れてきた芸術である。先ほどもお話ししてました、演劇なんてのはもう古代からあったんですが、映画っていうのは1895年からの作品、あらゆる芸術ジャンルの中で一番最後にスタートしたと言ってもいいような作品なんですね。で、それがためにいろいろな他の分野から好きなように引用できた、遠慮なく借用できた。例えば音楽、文学、絵画、現代劇、古典劇、オペラ、ミュージカル、民族舞踊、歌舞伎、狂劇などなどとね、でも本当に遠慮なく で、あんまり芸術意識ってなかったみたいですね。黒澤明や小津安二郎の本を読んでも自分たちが芸術家だっていう話は一個も出てこないなんかもう遊びでやってる、遊びって内面のプライドはあったんでしょうけれども、正面切って自分たちが芸術作品を作ってるっていう意識はあまりなかったようであります。で、それでですね、四方田先生が言っていることは、その借用してきた他の分野が国や地域によって随分違うんだ、どこからどのジャンルから借用してきたのかっていうのは国によって違うんだ、そこが面白いんだっていうお話をしています。で、確かに昔の日本映画なんか見ますとね、歌舞伎の影響とかね、お能の影響とかあるんですね。で、ああ確かにハリウッド映画と伝統が違うな。で、イギリス映画についてそれを探してみますと、2点僕に思いつくのは、一つは舞台からの影響、演劇の国です。やっぱりイギリスっていうのは演劇の国なんでね、いろんな意味で演劇からの影響があります。で、例えば一番簡単なのは、演劇でロンドンの舞台でヒットした作品の数多くが映画化されている。で、そうすると、僕はもともと演劇の人間なんで、演劇でロンドンで見た舞台を映画で見ると、わあこんなに違うのかっていうね、驚きが結構ありましてね、ああメディアによってこんな同じ作品なのに違うんだ、同じ戯曲なのに映画と演劇でこんなに違うんだ、なんていうのをよく僕は学生と一緒に研究している人間です。もう一つ、イギリス映画で大きな特徴はね、ドキュメンタリーの伝統があるんですね。現実を映していく、これはハリウッドと非常に大きなコントラストがあるんで、ハリウッドっていうのはですね、夢を簡単に言えば、非常に図式的にお話しすると、ハリウッドっていうのは人々の夢をスクリーンに映す。で、イギリスないしはヨーロッパ映画と言ってもいいんですが、ヨーロッパの映画は現実をスクリーンに映そうとします。そこが違うところ。よくヨーロッパ映画をいきなり学生に見せますと、最後が気に入らないんですね。結末が、これで終わっちゃうのっていうふうにね、物足りない、何にも知らない、ヨーロッパ映画なんか見たことない学生の感想って僕はよく楽しみにしてるんですけどね。偏見のない目で見てごらん、初めて見るってのは一期一会のもう一回こっきりのね、何にも偏見がないレベルで映画を見る、全然見たことない分野の芸術作品にぶつかるっていうのは一生に一度の贅沢だよって言いながら見せてるんですけど、ハリウッド映画ってのはもうハッピーエンディングないしは悲劇のヒーローが最後に死んじゃう、どちらかで、つまり作っている側が結末を与えるんですね。必ず結末を作っている制作の側が与える。逆にヨーロッパ映画っていうのはね、しりきれとんぼのように終わって、さらに人生は続くっていう感じで終わるっていう特徴が一つあります。もう一つ、ハリウッド映画の大きな特徴はやっぱり商業ベースっていうんですか、もうベルトコンベアがしっかり出来上がってるんですね。で、プロデューサーが強いんです。監督ではなくてプロデューサーってのは、つまり、予算を組んでどの俳優を使ってどの脚本にしていくらぐらいの予算だったらアメリカだけではなくどこの国とどこの国にも売れるっていうふうに、お金の勘定もしながら作品を作っていく、それがプロデューサーですね。で、監督っていうのは自分の作品の、最高責任者なんですが、必ずしもお金のことやなんかに関係してるわけではないということなんです。で、そうしますと赤字の出ない映画というふうになってきますから、しっかりとベルトコンベアが作られていて、その上に乗っかって作っていきます。で、ヨーロッパやの監督でも何でもよく引っこ抜かれてアメリカに行くんですけれどもね、アメリカに行って鳴かず飛ばずになる監督もよくいます。最近はだいぶしたたかになりましてね、アメリカに行ったらアメリカ流で作ってくる、でちゃんと赤字の出ない、大枚はたいた、大きな予算で作ってアメリカ流の映画を勉強してきて、帰ってくるとまた自分の国で、ある意味で低予算のね、ある意味で自分の作りたい映画を作るなんていう監督もよく最近はおります。話がちょっとだけ戻りまして、ヨーロッパのじゃあ作品はどうなのかというと、作家映画という言葉がありまして、監督はもう作家なんだ、これはフランスのヌーベルバーグの人たちが好んで使った言葉で、ディレクターは監督ではなくて映像作家なんていう言い方をする、映画も作家映画、 作家映画というのはつまり監督がきちんとモチーフを作った上でそのモチーフにのっとって作っていくという意味で、監督の考えが非常に色濃く、ハリウッドなんかに比べると監督の考えが非常に色濃く入っているのがヨーロッパないしはイギリス映画なんですね。しかしこれも程度問題でして、ハリウッドはもう 100% プロデューサーシステムだ、イギリスないしはヨーロッパが 100% 監督が作るんだって、これもまた言い過ぎなんで、映画っていうのは総合芸術です。監督だけではなくて役者さんがいて脚本書きがいて照明さんがいてロケ地があってうんぬんというふうに全部総合芸術と言えると思います。例えば一つだけ例を挙げときますと、ニール・ジョーダンという監督がいるんですけれども、アイルランド人です。一番最初に当たった映画がクライング・ゲームという、これイギリス映画、イギリス資本で作りましてね、 IRA の話かと思ってると途中からラブロマンスになってくるとか、そのラブロマンスがね、またちょっとひとひねりやって、ここから先はちょっと言えないんですが、イギリスらしい、実にイギリスらしい映画なんですね。でイギリス国内だけ売ればいいという、低予算でイギリスの予算で作ってイギリス国内用に作ったんですが、なんとニューヨークで大ブレイクしまして全米でヒットしまして、最後はアカデミーの脚本賞を取って、そしてニール・ジョーダンの名前が世界中に知られる。でアメリカに認知されたんで、今度はアメリカから資本が出まして、大予算で作ったのがマイケル・コリンズという、これはアイルランドの独立のねお話で、マイケル・コリンズというのは爆弾テロをやって、そして独立運動の最大の貢献者の一人、貢献した人間の一人と言われるんですけど、独立運動のヒーローであると同時に爆弾テロ犯ですからね、そこら辺が非常に歴史的な評価がね危うい人物なんですね。でニール・ジョーダンというアイルランド人はぜひこれを映画化してみたいと思って大予算をもらったんで、ハリウッドの資本で作ったんですが、結果は評価する人は評価するんですけど、どうも完全懲悪でね、ちょっと白黒がつきすぎてる、マイケル・コリンズがかっこよすぎて正義のヒーローになりすぎてるっていうところが僕にとってはちょっと物足りないっていうかな、残念なところで。つまりアイルランド人のニール・ジョーダンがイギリス資本で作った時とアメリカ資本で作った時でこんなに違うのかって話なんですね。アイルランド人魂ってどこにあるのってやっぱりお金って怖いよねっていう、そういうお話なんですね。それはこれは映画を考える時にですね、僕は最初は俳優さんとそれから監督さんのことが頭にあったんですが、この頃は誰が脚本書いてるからどっから資本が出てるってことでね、映画の色が随分違うっていうのが最近随分自分なりにね実感を込めて分かってきたところであります。次の映画の特徴は、事実を剥ぎ取れば真実は描けるか、ちょっと難しい話になってきました。やっとタイトルの、映像で現実が映せるかって話になってきたんですが、映画とはちょっと関係ないお話です。 E.H. カーという有名な歴史学者が岩波新書の中で歴史とは何ぞやっていう本があります。 What's History という本の中で言ってるんですが、真実とは何ぞや、彼は歴史家ですから歴史的真実という言葉を使ってるんですが、歴史的真実というのは事実プラス解釈なんだ、事実と解釈が相まって初めて真実になるんだっていうお話をしています。これでそのテーマだけで一冊本を書いてる人なんですね。それが What's History という本なんですけれども、その中で、ルビコン川を渡るという言葉を使っています。ルビコン川を渡るというのは英語では決心をする、一大決心をするという意味なんですけれども、これは西暦紀元前の49年にジュリアス・シーザーが、ルビコン川というのはローマの郊外にある川なんですが、郊外にある川を渡った歴史的なエピソードに元がある。でところがですね、ルビコンを渡ってのは毎日のように観光客が10万人も20万人もルビコンを渡ってローマに入ってるんですね。ですから事実としてルビコンを渡るってことには意味がない。ただシーザーはその当時ローマは非武装地帯だったんです。で自分が外地で戦争している間に自分のライバルがクーデターを起こしてローマを制圧するんですね。で取って返してきてルビコンを渡るかどうか迷った末に渡ったという、そういう意味が入って初めて真実に近づくんだ、事実だけを拾うのが歴史の仕事じゃないんだっていうお話をしてる。 似たような話はあっちこっちの分野の人がしているんで、例えばマックス・ウェーバーという有名な、これも社会学者ですけど、彼は主観を通らない客観はありえないという話をしている。そうしますとですね、映画で言えばドキュメンタリー映画なんていうのは事実を描くんだっていうのが一番簡単な解釈かと思うんですけど、どういう事実を持ってくるかによって全然違う映画になってくるわけですね。ですからそこに監督さんの主観が入る、ないしは監督さんのモチーフが入る、どういうテーマで現実を撮ってくるかっていうことで、ドキュメンタリー映画の一つの力っていうのがね、違ってくるんですね。最後に一つだけ例を挙げますと、アランという作品があります。アラン島というのはどこだかお分かりでしょうか。アイルランドの西の果ての島ですね。ヨーロッパの西の果てがイギリス、イギリスの西の果てがアイルランド、そのアイルランドのまた西の果てにアラン島という絶海の孤島がありましてね、そこの人々の生活を撮ったアランという作品が、これロバート・フラハティというアイルランド系アメリカ人が撮ったイギリス映画で、ドキュメンタリー映画ベスト10というのをやりますと必ずトップになる。1934年、戦前の作品なんで技術的にはそれを超えるドキュメンタリー映画山ほどあるんですが、いまだにアランがドキュメンタリー映画のトップって言われて、でロバート・フラハティは自分のテーマで撮ったんじゃないんです。2年間アラン島で島の人たちと一緒に住ん で島の人たちが何を考えてるか実感を込めて生活実感を得て、でその上で彼らの生活を描いてるっていうところがあるんですね。もう一つアランについて面白い話はですね、アラン島を批判する人もいるんです。で、批判するのがね、技術の話じゃないんですね。ドキュメンタリー映画の歴史調べてみますね。これはポール・ローサという人が、タイトルもそのものズバリ、ドキュメンタリー映画という未来社から出てる本に書いてある話なんですけれども、昔の社会主義運動の一環としてドキュメンタリー映画っていうのは作られていくんですね。つまり戦前に海外の現実を見たことがない労働者階級、一般の人たちに現実を見せる運動の一環としてドキュメンタリー映画っていうのが発達していくんです。で、戦争になると戦争の現実を見せるっていうんでね、戦争があるたんびにドキュメンタリー映画の技術っていうのが発達したっていう歴史があるんですね。で、その中でアランという作品というのは絶海の孤島の自然との格闘を描いてるんだけど、どこにも政治がないっていうんで批判されてるっていう話がありまして、つまりは、その作者の、映画を作った人のモチーフっていうのがドキュメンタリー映画でさえいろんなところで、問題になってきてる。単に現実がとか事実がという話だけで映画ないしはドキュメンタリー映画の話っていうのは成立しないんだよということなんですね。以上、今日は第1回目なんでいろんなお話をしました。イギリスとアメリカで全然違うよ。だから映画がテキストになったっていうのはどういうことなんだっていう話。映画っていうのは視覚芸術、目で見て楽しむ芸術なんだ。大衆芸術、ないしは大衆娯楽で、だからこう目線が低いっていうのかな、時代を映すいい材料になるよというお話。遅れてきた芸術、他の芸術分野よりも遅れてきた芸術っていうのが一つの映画というジャンルの特徴を形成してるっていうお話。それから現実を映すといっても客観と主観、事実と真実の違い、ちょっと難しくなってきましたが、そんな話を頭に入れといていただいて、次回からは、具体的にいろいろな作品を見ながら、今日お話しした話を、反芻していこうと、思います。今日は、以上です。
芸術その魅力、スクリーンの中の英国第1回。今回は映画に現実社会は映せるかと題して、青山学院大学教授の鹿野芳樹さんにお話しいただきました。次回は底辺から見たイギリスと題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。